ますということで、まあ、ありがとうございます。おしゃべりを担当させていただきます、爆裂Q というピン芸人をやっている深見司と言います。よろしくお願いします。そして歌の方を歌っていただきます。竹原ピストルこと竹原和夫さんです。でまあ、こうやっていろいろ名前があるとややこしいもんなんですが、まあ、この名は体を表すというんですかね、この前のテレビ見てたらアイルランド代表のサッカー選手でアイルランドっていう人がおったんです。もう分かりやすいなと。でなんかお店の人にこう誕生日のプレゼントを買った時に放送してもらってたんですね。でなんか汚いんですよ、仕事荒いなと思ってたら荒谷さんやったんです。おお、なんか来んなと、期待に応えてくるなと。でそうかと思うと病弱やのにこう健康の健って書いて健太郎さんっていう人がおったり、次男やのに一郎っていう人がおったり、野球のグローブ作ってるのに久保田スラッガーっていう会社があるんですよ。なんぞ強打者やのにグローブ作ってる人ややこしいと、ね。でまあそういうことを思うこともあるんですけども、それでも名前っていうのはこう一番の存在証明なんじゃないかと僕は思ってまして、まあ、何も名前のついてないものっていうのはこの世に存在してないものと一緒っていうふうに考えてるんですね。だからなんかみんなでおるときに全然分からへんもんがぶわっとおった、うわ何何何何あれ何何何あれな何何って言って誰も答え出へんかったら、もう何のままで終わってしまう。それが何かも分からないままである。でそれが例えばですね、犬という種族の呼称があれば一次元できまして、でドーベルマンという種別の呼称がつくと二次元で、まあ、例えばチャッピーとかそういう個体の名前がつくとこう3次元立体になって、存在が確固たるものになるのではないかと。でまた名前とかを知れば知るほど結構親近感って湧くと思うんですよね。例えば歩いてる時ってほとんど周りの人をこう意識しないと思うんですよ。で歩いてるとしてもなんかサラリーマンとか女の人ってこう記号でなんか確認してるぐらいなんですね。で電車とか乗っててもこう知らんやつが周りで騒いでたらすげえうるさいんですけど、まあ、なんかちょっとでも名前知ってたらなんかそんな方でもないっていう風になると思うんですね。僕よく行くファミレスでですね、まあ、オバハン連中がもうものすごいうるさいオバハン連中がしょっちゅう来るんですけど、話がまあ耳に入ってくるんですよね、まあ、ネタとか書いてたら。で他の人は全然呼ばれてるのに一人だけ、まあ、それは田中さん田中さんって呼ばれる人が、で、まあ、あの人田中さんなんや、まあでもうるさいなあの連中はと思ったんですけど、だんだんねその田中さんは田中さんって分かってるから顔と名前が一致してきてすごい親近感が湧いてきてます。田中さんちょっと面白い人やん、田中さん今日ちょっとおしゃれやん、今日田中さん一人で来てるやんみたいな、田中さんにすごい注目してしまう時とかがあるんですよ。まあ、そうやってなんか親近感が湧くようになってくるんじゃないか、名前を知ると。まあ、ちょっと極端な話なんかもしれないですけど、戦争とかもね名前を知らんから結構簡単に殺せてしまうんじゃないかなってちょっと思ってしまうんですよ。でこう兵士がよく首からこうネームプレートを下げてるんですけど、あれやったらちっちゃすぎるし分からへん人で、ドッグタグっていうらしいんですけど、なんかちょっと野良犬みたいでちょっと軽々しいんじゃないかな。でもうだからいっそのこと、まあめっちゃでっかい名札こうもうネットゲームみたいにもうマイケルみたいにしてわーってやってうわあいつマイケルなんやと思ったらなんかちょっと殺しにくいと思うんですよ。マイケルって分かってるから殺してもあマイケル殺してもったみたいな、マイケル一気殺してもったみたいな気分になるとなんかちょっとテンション下がるからあんまりいっぱい殺せないんじゃないかって思うふうに思うんですよね。まあちょっともしかしたらええ的になるかもしれないんですけど、でまあこういう世界でやってますもんで、まあ、少しでも多くの人に、まあ、名前を知ってもらえたらなと。まあ、こうやって僕も頭の上に爆裂球っていうふうにこう出しときたいなと思わないでもないんですが、私爆裂球高見司と、竹原ピストルさん、本日は2人ともども顔と名前だけでも名前だけでも覚えて帰ってもらえたらなと思います。戦争の話じゃないですが、コンビニとかでこう立ち読みをしてるとアイドルとかが女子アナとかがですねこうバナナくわえてる写真なんかいっぱい載せてる雑誌とかがあるんですよ。でなんかそういうのを見てると 日本って平和やなってすごい思ってるんですよね。なんかもうエロく見える写真撮ってそれ並べて飯食ってるやつをおる思ったらなんか笑けてしょうがないんですよね。なんかアホやなって、まあ、いい意味でアホやなっていうことなんですけども、でも結構女の子とかってそんなん見たら何これとかってこう軽蔑したりするんですけど、なんかそうカリカリせんでもええやんって思うんですよね。なんかアホやなって思える気持ちってすごいなんかなんていうんですかね、優しく包み込む気持ちでもあると思うんですよ。なんか親心じゃないですけど、なんかそれで笑えるってこう素敵なんじゃないかなと、まあ、真剣にアホなことやってるのって、まあ、すごい素敵なことだなと思うんですよね。で僕昔からこう母親に自分の考えてることがすごい筒抜けなんじゃないかっていう、何でも分かられ、まあ、分かってくれてるというよりかは分かられてしまってるんじゃないかっていう脅迫観念があるんですけど、まあ実際そんなことないわけですし、で、まあ、親やから子供のこと分かってくれてるみたいに思ってしまうのも、まあ、子供としては違うかなっていうふうにも思うんですね。でもなんかこうテレビとか一緒に見てて、あ、まあ僕はテレビ見てて、この女エロいのとか思ってるのをもし筒抜けやったらなんて思うんかなとか考えたら、なんかもっとにやけてしまうんですよね。息子がそんなこと考えてるんやって思いながらそういう素振りを見せないみたいに、やとしたら、まあ例えばこう悟られっていう昔映画があったんですけど、なんかまあ自分の考えてることが一方的に外に漏れてしまうみたいな話だったんですけど、なんかそういう風な感じみたいに、例えばこうバイト先のおばちゃんとかがね、まあ僕深夜バイトして朝おばちゃんが来るんですけど、もうすごいもうボケーっとしてるんですよ。なら、なんか意外におっぱいでっかいんやとか、不覚にもです、不覚にも思ってしまってあーっとこれやばいと、もしこれが漏れてたとしたら最悪やなと思って、でそこでまずでも最悪やなと思って一ニヤニヤするんですよね。でこれが毎日伝わってたらと思うと、そこでまたニヤニヤしてしまうんですよ。伝わってた、もうおばちゃんは、わ、私のことおっぱいでっかいと思ってるって、いや、やばいなと、ニヤニヤかつて大変やなと。さらにさらに、でもほんまは伝わってて、かつ伝わってることを気づかへんようにしてくれてんやとしたら、こいつ波の精神力じゃないなと思って、結局もうにやけてしまうんですよね。でも何にやけてんのって、一応心の中ですんませんって言うんですよ、心の中でね。でまあもうなんかそうやってね、なんかアホな自分がすごい、あ、これ楽をしてるなと、できてるなと、何にでもアホやなって思うようにすると、結構カリカリせんで済むと思うんですよ。こう自転車に乗ってて、こう自転車、相手がもう自転車でこう歩道とか狭いとかですれ違う時とかね、待ってて、会釈するのでも当たり前やと思うのに、なんか舌打ちしていく勢いのやつとかおるんですね。でも、なんでと、ありがとう言うといたら、もう両方が気分よく済むやんかと、想像力やん、そんなんと。お前も気分悪くないやろとって思うんですが、そういう時にカリカリするのももったいないと思って、全力で死ねーと思うんですよ。伝われと思う気持ちを死ねーと思うんですよ。でも雷落ちて、かまいたち怒って、なんかあのガードレールの端にこれいかんって言って、さらにハンドルの操作誤った車がふわって飛んできて、それ全部避けれてんけど、あの家の門扉のとこにいかんって言って肘ピリッとなるとか思うんですよ。だからそこまで行ったらもうなんかニヤニヤしてる、嬉しくなってきてる、それぐらいだとまあええかな。でも結局はまあ僕がアホなんかなと思えるんですけど、でも真剣に考えれば考えるほど笑けてくるって、そういうアホなことで、僕はすごいめっちゃ素敵だなって本気で思っています。まあこんなアホな僕ですけども、今僕が考えてることをお客さんに伝わってるとしたら、感動してしゃあないんちゃうかなと思って、ニヤニヤが止まります。
転がっていこう、コロコロを転がり続けていこう。雪だるまみたいに転がれば転がるほどブクブク膨らんでいくのではなく、むしろ湿っぽくならない程度に少しずつ縮みながら、ただコロコロ転がっていこう、ただコロコロ転がり続けていこう。鉛筆の芯みたいに何かを刻んでいくことなく、消し込むみたいに何かを消していくことなく、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、うん、 りまんこがちょうどいい。フラフラしていこう、フラフラし続けていこう。夏は涼しい街で、冬は暖かい街で、春と秋はどっちつかずの街で、ただフラフラしていこう、ただフラフラし続けていこう。何かを見出すことなく、むしろ何かを見てみなくりて、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない。ガリバンコがいいな、ガリバンコがちょうどいい。
なんでそれなりにこう女性と付き合いをさせて いただいてきたんですが、まあ、なかなかこう女っていうのは分からないものでして、でそういうのをちょっとまとめてみました、まあ、僕なりなんですけど、題してこうですね、こんな女は嫌だ、ね、はい、まずパスタ女、もう何か言うたらすぐパスタ言おうんですね。飯こう言うたらパスタ、得意料理何って聞いたらパスタ、もう大体パスタなんて丼みたいなもんなんですよね、炭水化物の上に何か乗せるか混ぜるかやねんから、なんか得意料理下手料理もあるかと、ね、でもパスタ言うてる女のクブクリンはスパゲッティなんですよ、しかもなんかペンネとかそラザーニャとかおしゃれなんじゃなくて、スパゲッティのことを指して何おしゃれぶってパスタパスタ言うとんねん。パスタ女がいや嫌い、すぐどっか行こう、あのね、あこれちょっとこれなしで、女ってね、なんか喧嘩とかしたらすぐどっか行こうと、どっか行こうとしようでしょ、家の中におってもなんかすぐ出ていこうとしたりとかして、でもどこ行くねんと、でなんかもう追いかけてほしいみたいな気持ちが見え見えなんですよ、ね、なんか可愛いやんとか言う人もいますけど、もう人を試すという行為がどれだけ下劣なことか考えた方がいい。どっか行っていうのは、まあ、それこそ、ね、22ぐらいまでですよ、大学卒業時代にもうあの単位でどっか行かないっていうのを取得させるべきだと僕は思う。ちなみにもう僕の場合もあんまりにも腹立つけど、どっか行かれかけたら先んじてどっか行きますから、お前ここに俺って、はい、次電話口で強要女ですね、周りにこう電話してて向こうからかかってきて、こっちの周りにこう後輩とか先輩とか人がおると思うと、なんか私のこと好きとか言ってくるで、いやいやと、こう冗談で言うてくれたらこっちもなんか愛してるよとか周りにおるの分かってて言えるんですけど、もうガチなんですよね、なんかしゃあないから、まあ好き好きとか言ったら、何それ気持ちこもってないとか、何やねんと、どういうテンションで言ったらええねん。でなんかたまにはこっちもと思って、まあギャグでね、ボケでね、お、じゃあ俺のこと好きみたいなことをこっちが言ったら、何それそっからどんむくれですよ、大喧嘩ですよ、何やねんと、自分の与えられないことを与えてもらおうと思うなと思うんですね。次、あのゼクシーの CM 見てキャー言う女、これはただ嫌いだったどうした結婚したくなるなと思います。次、これですね、自分が嫌いな有名人好き言われたらキレ女、広末かわいいなとか言ったら、じゃあ広末と付き合えばテンションがいい、いやいやちゃうやん、違いますやんか。でね、僕昔その当時すごい白石美帆にハマってた時期がありまして、まあ、彼女と電話してて、たまたま同じテレビを見てたんですよね。向こうがですよ、向こうが白石美帆って可愛いなって言われたから、おお可愛いなって、何それ急にテンションが、いやいや何その謎のブービートラップは、何か引き込まれた俺みたいな、でそれはあれなんかと、お前の方が可愛いよって言ってほしいのかね、いやでもね、あ、いや確かに君も可愛いよ、でも私も芸人の端くれで、まあ、芸能人と 出会ったことがありますと、その芸能人のポテンシャルを考えたら、お前あのって何やねんこの言い訳はと腹が立ってくるんですよね。大体その好きなタイプとかでも女の人っておおむねグラビアアイドルとか言ったらええって言うじゃないですか。だからもうアイコとか、なんかジュディマリのユキちゃんとか、なんかぬるいとこ言わなあかんのですよ。何アイコって言うと。でこの前でも後輩の女芸人にね、あそのさっきネタやってた中央線水色の子に、パフュームのノッチってこう可愛い、はぁ、あの子の喋り聞いたことあります、いやそんな話してへんか、可愛い子が言うてんの、何自分のグラウンドに引き込んでしょうか違うよと腹立つんですよ。で、まあ、あと共感を得たかどうかはちょっと置いといてですね、まあ世の中にはあのいろんな女性がおるもんなんですけれども、まあ、僕自身はその昔の恋人と今でも友達同士みたいなのがちょっと全然わからないんですよ。で一時その彼氏彼女を経てきてるわけやから、急にこれ言おう元彼も可能なはずやのに、なんか今でも仲良くしてるよみたいなこと言う人多いんですけど、いや違う、だって友達となんかそこまで深い仲に一回なってないやんって思うんですよね。だからなんかそういうなんか昔の彼女がたま連絡あった時に会おうやみたいなこと言われて全力で回避してきたんですが、まあその何ですかね、別れてるってことはそれなりに悪いことがあったと。で別れる時って大体こうちゃんちゃんばちゃんちゃんばらばらおかしいから、まあまあそういうケンケンガクガクみたいな感じになるから、そう悪い思い出になってまいがちなんですけども、だからといってその付き合ってた時期まで悪いことやったって思うのはまだ違うんだって思ってまして、なんかこうあの頃は良かったなんてそう感慨深い気持ちになったりも一切しないですけど、まあ、そういう恋愛を経て今誰かに優しくできてるんであれば、まあ感謝の一つの背中のかなと思います。 回高見塚さんの紹介コーナーっていうのをやってましてですね、関西ではプロ野球球団が、まあ、今では結構減ってきたんですけど、阪神タイガースが、まあ、セリーグにありまして、でパリーグには南海ホークス、近鉄バファローズ、阪急ブレーブスと、これ全部あの電鉄会社、電車の会社なんですけどが、まあ、球団持ってまして、で、まあ、南海ホークスは今ダイエーホークスを経てソフトバンクホークスに、で近鉄バファローズがあって、阪急ブレーブスがあって、阪急ブレーブスが、まあ、言ったオリックスになって合併して今オリックスバファローズになったと、まあ、そういう変遷があるんですが、その、まあ、南海と近鉄を渡り歩いたですね、カズ山本和則という選手を今日は紹介したいと思うんですけど、ちょっと野球に興味がない人もええ話にしますんで、ちょっと聞いておきたい。まあ1957年10月18日生まれですね。で左投げ左打ち。で1976年に高卒でプロ入りしてるんですよ。で76年ってことは19歳で入ってるんですね。なんでかっていうと、あの高1の時に1回この人留年してます。しかもプロ入って、まあ、ピッチャーで入ってきたんですけども、すぐ、あ、まあ、左利きなんでね、左利きっていうのは、まあ、ピッチャーかファーストか外野手しかできないんですよ。あの、まあ、あのもうええわそういうのそういうあの野球の形上ね。なのでもうすぐファースト行けと、ファーストアカウントすぐ外野手行けと言われて、で、まあ、2軍ではそこそこ好成績を残すんですが、1軍で全然結果が出せなくて、まあ、5年で解雇されてしまいます。で、まあ、あの完全にクビになって取ってもらうところもなかったんですけど、当時この一緒に入った時のドラフト1位の人に、久保康生っていう人に、あの絶対お前は大丈夫やから、あの我慢してこっちにおれと、絶対あのどっか取ってくれるからって言って、1年間こうバッティングセンターでバイトしながら浪人をして、で、あの2軍時代にですね、目をつけてくれてたあの近鉄のライバル球団南海ホークスの2軍監督穴吹義雄っていう人が1軍の監督になるときに招聘してくれるんですよね。お前のことを目をつけてたと。でほんまに2軍におるときから 他球団なのにアドバイスをしてくれてたりしてたそうなんですよ、その人が。で、まあ、その才能を開花させるというか、1986年にはオールスターに監督推薦で出場して、で、まあ、ちょっとあのものすごく声がでかいんです。で尋常じゃないくらい滑舌がバレるんです。でも笑うてええか分からない、ちょっとでも耳がちょっと悪いらしくって、本人は全然気にしてないらしいですけど、でもその野球選手にとって耳が聞こえないってことは結構致命的なことなんですけども、そのハンディを抱えながら、そのゴールデンクラブ賞って言って、野手あの守備でいい選手を表彰してくれる賞も取るぐらいの選手でした。で89年に身寄りによって、福岡ダイエーホークスにこう移転するんですが、まあ、あのこの人福岡の人なんで、あの結構地元でもすごい人気になるんですよ。いい選手でしたし、で結構ね流行にすぐ乗るんです。チョベリグとか言うんですよ。で94年にね、あのイチローがすごい活躍しだした年なんですけど、全然年下ですよ。そのイチローにあやかって、これカズ山本っていう名前じゃないですか。でしかもこのカズもね、あのJリーグの三浦カズにあやかってカズ山本年下にあやかんなよね。で最初はドラ山本にしようと思ってたらしいです。で相性がドラドラって言ったら、なんでかって言ったらドラキュラに似てるからドラドラって言われてたらしいんですけど、もうものすごいテンション上がってドラにしようと思うねんって家族に相談してたらしいんですね。でも子供が、親父が、おいお前の親父なんでドラって言われてんねんってことで、ものすごいいじめられてたんです。切ないと、これでドラ山本にしたら大変なことになるということで、カズ山本にしたというぐらいらしいです。でもその年94年に番頭市内2番打者として一郎に次ぐ打率を残します。これすごいことなんですよね。で、まあ、95年に解雇になりまして、こう近鉄に、大阪近鉄バファローズにまた古巣に戻るそうなんですが、大阪球場、南海ホークスが使ってた球場ですね、大阪球場がもう最高の球場やったって言ったりとか、ホークスファンが最高の野球ファンやったというふうに、まあ、まあ地元びいきっていうのもあるんかもしれないですけど、それを近鉄に入ってからもそういうことを言ってたらしいんですよ。でまあ、みんなのそういうざっくばらんなところとかもありまして、あのなんかは今あのこれ吉本にいらっしゃるんですけどあのスポーツコメンテーターとしてね、一応ね、はい、吉本にいてあるんですけど、なんか博多華丸大吉さんとかと漫才したりもしてるらしくて、で、まあ、そういう人柄もあってすごい、まあ、いろんなあのファンから推されてる人 で96年の年ですね、初のファン投票でオールスターに出場します。 で福岡ドーム言ったら大英ホークスの本拠地で、で当時その大英の若手のホープやった国母っていう選手に代打として他球団の選手が出されるという結構珍しいことがあったんですけど、それで決勝試合を決定づけるスリーランホームランを放って MVP を取り、でバブルダフって言ってものすごいなんか仮説ある涙を出したりものすごい感動するんですよほんまに。ちなみにこの年もカズ山本が流行に乗ってるんですけど、息子が大阪ですごい流行った食中毒 O157 にかかってますいやそれもあってすごい泣いてらっしゃいますね。で、新人時代にですね、先輩選手の用具を全て持たされたりとかして自分の時間が全然持てなかったとかいう経験がありまして、絶対に後輩には一度たりとも荷物持たせたことはなかったらしいですね。あと、一応がバッティングセンターで子供の頃に毎日140キロの球をちょっと前に出てより速く感じるところで練習してたっていう逸話が、一郎が出てきた時に出て、そういう話が出てきまして、すごいバッティングセンターがまた盛り上がったんですよ。でその功績を、うちらの業界儲かったから業績を称えましょうってことで、一郎とでも昔そうやってバッティングセンターでバイトしてたこともあるので表彰させてくださいって言われたんですけど、一郎は分かるけど僕は別にそれに対して貢献したわけじゃないし、自分は業界側の人間ですからということで辞退して、でも自分にできることがあればということで一郎にその花束のプレゼンターを買って出たりとか、そういうなんか男気たっぷりなところがあります。津田恒美という広島カープで、32歳で脳腫瘍で亡くなられた野球選手がおるんですけど、その人が入院した時もなんかオールスターでちょっと会ったぐらいやったらしいんですけど、すぐ駆けつけて、で病院が福岡やったらしいんですけど、全て身の回りに世話をしたりとか、最後までその津田恒美の心の支えになったって言われるような選手なんですね。で、そうやって流行に敏感ですぐちょべりぐとか言ったりとか、お茶目なカズ山本なんですけど、この選手何がすごいかというと、ものすごい筋力がないんですよ。腹筋でだいたい12回ぐらいしかできないんですって。中学生レベルの筋力しかないのに、その言ったらそのオールスターでホームラン打った時にイチローの顔がバッて映って、すげえっていう口元が動くようなぐらいものすごい打球を放つ選手で、もう日本一広い福岡ドームで第1号をバックスクリーンに放り込んだのもこの選手なんですね。で、だいたい年間打ってる時に20何本ホームラン打つぐらいの選手で、なんでかっていうと、そのバッティングフォームを科学的に解析したところ、寸分たがわぬ理想のバッティングフォームをする人だったんです。だからバッティングだけはもう力だけじゃないということも示した選手なんですよね。で、だからちょっと筋トレしてたらどうなってたんかなって思わんでもないそこはしょうがないと。で、1999年にですね、42歳になるカズは近鉄ねなんですけども、年やからって言うんで、本人は現役を続けてたかったらしいんですけども、球団からは戦力外を宣告されてしまいました。で、1999年の最終戦ですね、1年間1軍に1回も上がれずに2軍で試合をしてたんですけれども、最終戦古巣っていうこともあって、地元でもある福岡ドームでの一戦、大英戦に球団は引退試合ということで出場させます。で、9回、同点で迎えた最終打席にピッチャーはその年、大英ホークスは優勝してたんですよ、その年で。もうその完全な原動力となった、もう中継ぎのみで14勝0敗、無敗を誇った鉄腕の篠原孝之という左の選手、左バッターと左のピッチャー、こっちから左だと投げてくるんで打ちにくいですよね、目が近いから。やのにちゃんと最後の打席として立たせてもらってですね。で、その最高の舞台に訪れたのはですね、全ての野球ファンから愛され、そしてホークスを愛していた彼の人柄を物語るかのように、敵味方両方からカズ山本の応援歌が鳴り響き出した。でも福岡ドーム中がもうカズ山本の応援歌を、だから大英におったからその応援歌自体は知ってるんですよね、大ホークスファンも、でもちろん近鉄ファンも応援しますし、でもうピッチャーのその篠原がちょっと異変を感じるほど、ちょっとおかしないぐらいになるぐらい球場から鳴り響く声援の中、その中学生レベルの筋力のカズが描いた放物線は広い福岡ドームのライトスタンドへと吸い込まれていきました。 で26年ぶり福岡移転後初となる福岡ダイエーホークスのもうそれこそメモリアルな優勝セレモニー用に用意された紙吹雪すべてが舞う中、セレモニー花束贈呈のセレモニーが行われてですね、さすがにもうこれ以上の感動を僕は現役を続けてても与えることはできへんやろ、無理だろうということで卒業させてください、まあ、そこでなんか最終的には決めたらしいんですけど、でまあその両チーム選手全員に札を上げてその花道を飾ります。晩年ですね、どうやってこう自分を奮い立たせているんですかというインタビュアーの問いに、こう頑張ろうとかやらなければならないっていうような、どっちかというと曖昧というか、なんか誰かにやらされてるみたいな感覚を持つんではなくて、やるんだ、頑張るんだというふうにこう自分自身の中で闘志を燃やすように心がけていますとカズは語っていました。こう敷かれたレールの上を走りにしてもですね、まあそのレールを自分が敷くにしても誰かに押されるのではなく自分で引っ張るように進んでいけば、なんか結局はたくさんの人がね、まあ、自分の客車に乗って後押ししてくれる、そういう人生になるのかなと鍵山本を見てると思います。まるで蒸気機関車のように無骨でまっすぐな彼は22年間の現役生活を美しく駆け抜けました。昔話とかをしてくれてたんですが、おおむね、まあ、おばあちゃんの寝息を聞きながらこう桃太郎の結末とかに疑問を感じたりしてたんです。まあ、桃太郎さっきも話してましたけど、でなんで鬼から取り返したお宝を自分らのもんにしてもっそなんかでっかい家建てて幸せに暮らしましたみたいな、めでたしめでたしみたいな感じになるんだろうと、その村人に返して回って初めてなんか大団円なんじゃないのと、結局力のあるやつが勝つんかいと、ハゲタカファンドじゃないですかそんなって思ってたら、なんかね最近の絵本ではそういう風な結末になってるんですって。桃太郎がちゃんとみんなにお金を返していって、あの貧乏やけど幸せに暮らしましたっていう風になってるらしいですね。で傘地蔵っていう話も、その、まあ、売れ残った傘をお地蔵さんにかけてきてあげるんですが、で、まあ、家に帰ってお地蔵さんがこう後で お宝持ってくる。いやでもね、生き死にもお地蔵さんいとるんですよ。でもその時はもう傘売る気満々でわーって行ってるわけじゃないですか、マジに。で売れ残ったから帰りに、でもしかしたらね、だからおばあちゃんへの言い訳としてなんかええことしてきたからみたいな感じでかけてきて、おばあさんもものすごいええ人やからそれも踏まえて、あおじいさんええことしたねっていうような感じなんじゃないのみたいな違和感があったんですよ。でもなんかそれも最近ではそういう話が出てきてるらしくって、なんかねおじいさんが町にお金を持ってて町に行ってそこで傘を買ってで売れへんかったから持って帰ってくるらしいですけど、おじいさんも商売のセンスなさすぎじゃないですか、ね、何してんねんと。もうそんなねじじいに情けかけられたくないんですよ、地蔵も多分。だからもうおかしいなと思うんですけど、でそうやって僕らが聞いてるおとぎ話も言ったら昔からはその変容してね、先出てきた桃太郎もですね、桃食ったおじいちゃんとおばあちゃんが若返って子供を産んで、それが桃太郎になって鬼を退治するって話だったらしいです。で浦島太郎とかも別にあの竜宮城って地上にあって、で最終的に玉手箱を開けたらジジイにはなるんですけど鶴になって飛んでいくみたいなお話なんだそうですね。で昔話やって言ってるのにそうやって未来に話が変わっていくってなんか違和感があるなと思うんですね。でまあ鬼の子、鬼子っていう言葉があるらしいですけど、まあ、おとぎ話につきものの鬼なんですけども、母親の体内から十月十日経っても生まれてこうへんかった子供っていうのを鬼子って言われて意味嫌われてたそうなんです。もう処理してしまいみたいなことに、まあ、それ多分母体にも影響があるからやと思うんですけど、まあ、例えば武蔵坊弁慶なんかもその母親の体内に2年近くおったっていうふうに言われているんですが、それは武蔵坊弁慶自体がすごい、まあ、なんか義経との話ですごいいい人みたいな感じになってますけども、もう武器持ったりとかそうやって僧侶としては完全に頭のおかしい人をやったそうなんですけども、そういう風になったからこそ遡ってあいつは鬼子やったんじゃないかっていう過去が捏造 されてるのが結構当たり前やったらしいんですよ。でやっぱりその過去に遡って未来が作られる。だからさっきのイチローの話もですけど、バッティングセンターでイチローが練習してたっていうのも、イチローがすごい選手になったからすごい、逸話として残ってますけども、なんかただ別にペーペーの選手やったらなんか別にすごいエピソードとしては取り上げられなかったと思うんですね。だから弁慶とかも別に弁慶にならへんかったら、ああ普通に生まれた子供やねみたいな。まあ例えば最近では聖徳太子はやはりいなかったの、その足利義氏と思われてたなんかヒゲの馬に乗った兵士の絵が、武将の絵が別に足利尊氏の何でもなくただの一兵卒やったみたいな風になったりとか、歴史がどんどんそのコンピューター解析によって細かい絵とか見れるように変わっていってるらしいんですよ。でやっぱり歴史やって言ってるのに未来に変わっていくってすごい違和感があるんですかね。もうなんか今教科書見たらそれこそ僕らは浦島太郎なんじゃないかって思うんですけど、で、まあ、浦島太郎の話で言うと、僕はその玉手箱を上げておじいさんになるのもその過ぎ去った時間、失われた時間を取り戻すことができてるからそう悪くはなかったんじゃないかと思って、まあそれは人生短く生きましたけどね、楽しみじゃないから、でそういう風に書き換えられへんかなって思ってるんですが、まあ少し先の未来に新宿2丁目の地下でものすごいライブが行われてきたなんて言われるようなごっつい未来にしたいですね。
散らして生きてきたから、すっかりうってつけの声になってしまったよ。君にラブソングを歌って聞かせるにはうってつけの情けない声になってしまったよ。あの頃は出会ってりゃそりゃ酒もうまくなるさ。抱き取りはやめたんだ、そういうのはもうやめたんだ。オールドルーキー積み上げてきたもので勝負しても勝てねえよ。積み上げてきたものと勝負しなきゃ勝てねえよ。そしてどんなにささくれだった激動の最中にもぬくもりを忘れるな。愛する者のぬくもりをオールドルーキー。 走り始めればいい。必要なのは走り続けることじゃない、走り始め続けることだ。そしてどんなにささくれたった激走のさなかにもぬくもりを忘れるな。愛する者へのぬくもりをオールドレ
まあ、もう最後は最後なんですけども、なんか沢原さん、沢原さんと十条くんの方が結構、まあ、いろいろちょっと変わったことをやってくるという噂を聞きつけたので、僕たちも何かできないかということで、ちょっとですね、僭越ながら2人で、まあ、セッションじゃないんですけど、一応なんか僕がちょっと詩を書いてきまして、それをなんか朗読でもさせていただきたいなと思いますので、僭越ながらご清聴いただきたいと思います。はい。僕は狂っているの歌、僕は狂っているの歌、僕は狂っているの歌。僕はみんなが思ってくれている通り、その期待を全く持って裏切ることなく、頭のネジがいかれ飛んで、目がギュルギュルと赤い渦を巻き、口はと吐息漏らす形に開き、右の肩の筋肉だけ若の花みたいにぼっこりとしている。そしてそう、メイルストロームと叫ぶんだ。そんな僕が見た世界、そんな僕が高みから見下ろしたこの世界、人を見て笑うのはみんな自分と違っているからだ。発想が、行動が、言動が、性癖が、それが普通のはずなのに、なのに自分と違う人を見て笑ってはいけませんという人がいる。車椅子に乗って高らかに踊るポンポコリンを歌っている、どう見ても年齢が不詳の彼を見て笑ってはいけませんという人がいる。それは差別だと、どうして誰も言わない。僕は困っているのなら腕が6本あっても助けてやるのに。ベジタリアンが言うよ、肉から滴る血が嫌だって。お前らはまず草木の叫び声を聞け。動物愛護団体が言うよ、人間よ、自然を壊すことなかれ。お前らはまず自分らも自然の一部だということを知れ。偉い学者さんが、今の子供たちが人を傷つけるのは小さい頃に虫を殺して遊んでいないからだと言った。さあ子供たちを、人を殺さないために虫たちを殺せ殺せ殺せ、カエルやセミやアインコを踏んづけろ。偉い学者、偉い学者、偉い学者、アインコの息子ってなんや。僕は狂っているの歌、僕は狂っているの歌。僕はみんなが思ってくれている通り、その期待を全くもって裏切ることなく、 頭のネジは山が潰れて鼻の穴がシャベル神戸の眼下のように広がる。耳はまるでムンクの先に合い口を腹にぶっ刺して腹切りのポーズを取りながら、そしてそうコギトエルゴスムと叫ぶんだ。そんな僕が見た世界、そんな僕が高みから見下ろしたその世界、人を見て変わっているなと思うのはみんな自分と違っているからだ。常識が、良識が、倫理が、愛が、それが当たり前のはずなのに、なのに自分を普通だなんて言っている。他人の行動を自分という物差しで測ってあいつは変わっているなんていう人がいる。それは角度か容積かとどうして誰も問わない。お前の言っている赤という色は俺の中では真っ黒だ。霊能者が言うよ、あそこに悪い霊がいる。一人の人が死んで世界から一人の人が引かれればそこにはゼロが残るだろう、そこには霊が残るだろうって数学者が言うよ、1たす1は2だなんて。俺とお前がいる世界、そこはどこまで行ってもお前と俺がいる世界。僕たちはみんなこの星がくるくると回っていることを知っている。でも僕たちみんながくるくると狂っていることを知らない。ガリレオが見つけなければそんなことこの世にはなかったはずなのに、でも僕は見つけてしまった。僕たちはみんな音楽に乗って楽しそうに踊っている。でも僕たちはみんな何かに乗せられて苦しく踊らされているだけ。誰かが言ってあげなければそんなことも分からずにあの世と言ってしまうのに。正常ってなんだ、平常ってなんだ、正常位という名の動物的には異常位に吹けりながらみんなの世、みんなあの世へ。だからみんなまことしやかに僕もみんなも狂っていると優しく教えてあげようじゃないか。だからみんなつつましやかに僕もみんなも狂っているから接してあげようじゃない。彼の意見も尊重してあげよう。それでも地球は回っていると言った彼を、だからといっては何ですか、僕の試験も拝聴してください。僕は狂っているのだ、僕は狂っているのだ。
私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やってる余計に私は私に染みついていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増した私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やってる余計に私は私に染みついていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増した私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけど、何やっても受け私は私に染みついていくばっかりで、結局のところ私は以前に増した私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけど、何やっても受けに私は私に染みついていくばっかりで、結局のところ私は以前に増した私になった。
狂っているの歌。以上です。ありがとうございます。